北海道新聞ポッドキャスト。
津田さん、今日は北海道新聞ポッドキャストにとって記念すべき日ですよね。
いや、本当そうですよね。初めて社外からのゲストが来て、はい、初めてのコラボ企画なんですよね。ちょっと私もカミカミで緊張してますけど、はい、楽しみですね。
はい、では早速始めていきましょう。北海道新聞ポッドキャスト、今日は火曜日配信のニュースの時間です。デジタル編集担当の藤田夏子と
報道センターの津田裕二がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日来てくれたのは、
はい、東京から共同通信の山脇恵理子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では山脇さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、共同通信というのはですね、北海道新聞さんをはじめ全国の地方紙や世界に向けてニュースを発信している通信社です。私は社会部で医療や福祉、そしてストーカーなどジェンダーの問題に長く取り組んできました。今日は初ゲストに呼んでくださってありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山脇さん、編集局次長っていうことですけど、はい、編集局長の次に偉いってことですよね。
あ、いやいやいや、あの、編集局次長が6人もいるんで、そんなに偉くもないんですけど、一応、はい、女性は初めてということになります。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあもう、やっぱりこのジェンダーの、もうこの問題も、
そうですね。
こう、長らくやられてて、さらにこう、メディアの中でもそれを実践していらっしゃるということで、うん、いや、今日いろんな話聞きたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回は改めまして共同通信ポッドキャストさんとのコラボ企画です。3月8日の国際女性デーに合わせて、北海道新聞ポッドキャストには共同通信の山脇さんに出演いただき、共同通信ポッドキャストには私たち同心の工藤俊吾記者が出演するという、そういったあのコラボ企画です。国際女性デーはジェンダーに関わる様々なイベントが開かれたり、メディアが記事を書いたりする。この収録は3月5日なんですけども、国際女性デーの8日3日後ですね、今共同通信がジェンダーギャップ指数について多くの記事を配信するんですよね。
はい、共同通信は5年前から毎年国際女性デーに合わせて、誰もが対等で生きやすい社会とはと読者に問いかけるキャンペーン報道を続けています。日本はご存知の通り、世界経済フォーラムが公表しているジェンダーギャップ指数で146カ国中125位と、もう本当に世界最低レベルなんですよね。で、もっとその意思決定の場に女性が増えていけば、誰もが生きやすい社会に近づくんじゃないかなと思うんですけども、まあ、日本の政府に任せていてもなかなか変わらないので、3年前からは都道府県版のジェンダーギャップ指数というものを公表し始めました。
いや、毎年見てました。
本当ですか。同心さんも大きく載っけてくださってありがとうございます。政治、教育、行政、経済の4分野の様々な統計をかき集めて、地域ごとの、男女平等の度合いを見える化したデータです。あの、先ほどおっしゃっていただいたように、同心さんはじめ本当に全国の地方紙さんが大きく載せてくださっていますので、皆さんご地元はどこが強みでどこが遅れてるんだろうっていうふうに見てみていただければなと思います。
はい、
はい、
これあれですよね、あのインターネ、デジタルの記事もありますし、なおかつデジタル上ですごい見えやすい、見やすい、サイトも共同さんの方で作っていただいて、これを同心のサイトでも公開しているので、ぜひですね、北海道新聞デジタルにも来ていただいて、この指数を皆さんの手でこう、結構いじりながら見ていただければと思います。
はい。そのジェンダーギャップ指数、記事が出る頃には、私たちのそうですね、新聞にも掲載されていると思うんですけども、北海道が指数が大変低いんですよね。北海道は政治、行政、教育、経済のうち3分野で最下位でした。これ山脇さん、どう思いましたかね。
いや、驚きましたよね。なんか北海道ってジェンダー平等な地域の印象があったので、はい、私もこの指数を出してみてすごく驚きました。政治は今年11位でとっても高いんですよね。
高めですね。
はい。世界のジェンダーギャップ指数で日本は政治の遅れが際立っているので、そういう意味で北海道の方たちの意識は高いと思うんですよね。
はい。
ただ他の3分野が低い理由は、まあ、想像ですけど面積が広くて、例えばその管理職になるために広い道内を転勤しなければいけないだとか、そうなると女性はなかなかキャリアを積みにくいですよね。
そうですね。
あと経済はやっぱり一次産業が中心であることが影響しているかなという気もします。農業も漁業もまだまだ男性中心な面がありますので。
そうですね。まあ、指数の中で、まあ、特に数値として気になった部分っていうのはありますか？
はい、私とっても気になったのがですね、行政なんです。実は行政は知事さんなどトップが本気になってリーダーシップを発揮すればスピード感を持って変えられる分野なんです。しかし北海道は女性知事が4期も務めたのに、同調の女性管理職の割合がなんと全都道府県で最下位なんです。
びっくりですね。信じられない。
高橋さん何してたんだろうって思いますけど。
いや本当ですね。
はい、で副知事3人も全員今男性。あと道の防災会議の女性割合も低くて全国32位です。これは知事さんが本気になって改革すればぐっと変わるチャンスがあると思います。
いやそうですよね。なので3分野で政治が11位ということでしたけども、これ高橋さんがたまたま4期やりましたから高いのかなっていうふうに私は見てますけど、じゃあこれが他の男性の知事だったら政治自体ももっともっと順位低かったかもしれないなと思ってますね。
そうですね。まあ、ただその高橋さんもね、あれだけ早い時期に選んだっていう北海道の方たちの有権者の意識の高さはすごくあると思うんですよ。
そうですよね。
去年の統一地方選でも道議会で女性がちゃんと増えましたから、
うん、確かにそうですね。
政治の意識は高いなと思います。
うん、他に気になった指数ってのありますか？
もう一つは教育ですね。4年制大学進学率を男女で比べると北海道は男子が 55%、 これ比較的全国でも高いんですけど、男子は 55%、 ただ女子は 45% でかなりの差があって、男女平等の度合いがですね、全国45位でした。
かなり下で、まあ、ほぼビリな感じですね。
そうなんです。大学の立地が都市部に集中しているので、地方の親御さんは大学に行かせるには下宿させなければいかなくてお金がかかりますよね。で本当に経済的負担があって大変だと思うんですけれども、子供がこう男女いた時に兄弟のうち男の子には大学に行かせよう、女の子は地元に残ってほしいと無意識に思っていないでしょうか。実は先進国では女子の方が大学に行く率が高いのが普通になってます。お隣の韓国でもそうです。はい、日本はすごく珍しい先進国です今で。日本の中でもですね、例えば徳島県のように女子の方が進学率が高い県もあります。教育は未来の女性リーダーを育てるためにとっても大切な分野なので、性別によって格差がない社会になってほしいというふうに私は強く思っています。ただ大学進学率に関して言えばですね、日本は都市部が高くて地方は低いという地域格差が歴然と存在しています。東北や九州では女子の大学進学率がまだ 30% 台という県もいくつもあります。なのでここは国がしっかりですね、地域格差を縮める努力をしないといけないと思います。
なんかそうですね、男女でこんなに差があるってこと正直実感はなかったんですけども、まあ、例えば学部によって違いだったりもあるんでしょうかね。こう
そうですね、理系の学部はやっぱり女性がまだ少ないし、
そうですよね、
あと一概に大学進学率といっても東大なんかはまだ女性が2割ぐらいしかいませんよね。
うん、
だからその高いレベルの高い大学はまだまだ男性が占めているという部分もあるし、やっぱり女性の教育、学びの教育っていうのをちゃんと進めていくことは大事だなと思います。
やっぱりなんだかんだ言って北海道って島なんですよね。こう他県と比べるっていう習慣というか、こう目線がやっぱり足りないのかなっていう気は、実は、まあ、土産子、私、藤田もどちらも土産子ですけど、
はいはい、
こう感じる部分はあるんですよね。
そうですね。
なので、そのジェンダーギャップ指数っていうのはすごい全国的なところと比べるのすごいいい機会だなと思うんですけど、山脇さんから見てこう全国的な傾向、例えば東西でこう違うですとか、まあ、極めてここが高いといった、そういった地域の傾向みたいなものって何かございますか？
はい、今言っていただいたみたいに気づきの機会にしていただけたらすごい嬉しいなと思うんですけど、実は東西の差っていうのはあんまりないんですね。ただ政治は東京が圧倒的に高いです。
あ、そうなんですか。
そうです。それは女性の知事さんがいますし、女性の区長や市長も、増えています。ただ一方で、じゃあ行政のトップはどこかっていうと、まあお二人はもうご存知かもしれませんが、聞いていらっしゃる方はびっくりするかもしれません、鳥取県なんですね。もう圧倒的、ぶっちぎりのトップです。
そうなんですね。
で、その理由は20年前の種まきにあるんです。
はい、
これは元知事の片山義弘さんが20年以上前に県庁のどこの顔を見てもですね、女性が庶務ばっかりやってやらされてるっていうのを見ておかしいって、もう女性に庶務だけをさせるのはやめるって言って、女性も重要な、財政課とか、に仕事を経験できるように人事改革をしたんですね。で、その種まきが20年経った今花開いて、鳥取県庁は、管理職の3人に1人が女性で全国1位です。
はあ、そうなんですか。20年の積み重ねがあるから今1位なんですね。
そうですね。そうなんです。まあそんな簡単に育たないですからね、管理職はね。だから先ほどお話しした通り、行政はリーダーが本気になれば大きく変わる例だと思います。で、実は県庁が率先して取り組むと、これも私たち指数出してみて驚いたんですけど、どうやら市町村にも影響があるようで、鳥取県は、市町村の女性管理職割合も全国1位なんです。
はあ、やっぱり県、広域の自治体が頑張ると、それに引っ張られるように基礎自治体も良くなっていくと、
うん。そう。市町村も企業も上がっていくっていう効果があると思います。
なるほど。
あと、教育の1位ですけども、これは今年広島県でした。教育委員会がですね、女性リーダー育成にとっても熱心に取り組んでいまして、小中学校に女性の校長先生がとっても多い。そして今年、大学進学率もほぼ男女平等を実現したのでトップになりました。北海道は小中学校、高校とも女性の校長先生がとっても少ないんですよね。これもデータではっきり出てますけれども、まあ、転勤が必要だとか、転勤しないと校長先生になれないとか、そういう慣例があるのかもしれませんけれども、女性の先生がいると、その女性の校長先生がいるとですね、女の子たちは女性がトップに立つことを自然とイメージできて、ロールモデルになっていくので、増えるととってもいいなと思います。
いや、小学校の頃とか中学校の頃、私も校長先生が女性だったことって一回もないですね。
いや、はい、私も同じく思い返して、教頭先生でもなかったような気がしますね。
いや、そういう意味ではね、はい、山脇さんがおっしゃった、小さい子供にリーダーとして女性がこう見えてくるところ、学校っていうのは本当に大事だなって今聞いてて思いましたね。
そうですね。
そういうロールモデルってすごく大事で、ドイツのメルケル首相が長く勤めてこられて、ドイツの子供たちは、お父さんお母さん、男の人でも首相になれるのって言ったっていうぐらい、やっぱりそういうロールモデルになるんですよね。
うん、
だからぜひ、校長先生のキャリアパスをぜひ、女性にも、できるようにしていただきたいなと思います。
北海道、このままではいけないなと思うんですけど、指数が改善に向けて参考にするべき地域や事例ってありますか？
はい、すぐ変えることができることの代表例は先ほど申し上げたように、はい、行政なんですよね。で、防災会議などの審議会のジェンダー平等というのは、これはもう本当にすぐに変えられます。1月に能登半島地震が起きて、避難所の運営などに女性の視点が入ることがとっても大事だと言われてるんですけど、今北海道庁の防災会議、これ去年の内閣府の調査時点ですけれども、はい、防災会議のメンバーは69人中女性は11人だけなんですね。今全国ではね、男女半々になってる県もあるんですよ、防災会議。
6分の1と2分の1は大きな違いですね。
そうですね。
そうなんです。で、これ防災会議の委員って当て職って言うんですけど、警察とか消防とか医師会とか、そういう団体の代表の人たちが入るから、普通に選ぶと男性ばっかりになっちゃうんですよ。
はい。
で、増やした県はどうしたかっていうと、防災会議のメンバーの枠を増やして、そこに市民代表枠を作って女性にいっぱい入ってもらったり、 あるいは改選の時に、次は女性の代表をお願いしますというふうに頼んでですね、女性を増やすという工夫をしている県もいくつもあります。ぜひ参考にしていただきたいと思いますね。
はい、6分の1はちょっと低いですね。
低すぎます ね、
はい、
人口の半分が女性なのに、あとその若者とか高齢者とか、障害のある方とか、そういう代表もみんな入らないと、多様性がないとニーズがわからないので、そこはぜひ改善していただきたいなと思います。あと北海道は一次産業が盛んなので、農業や漁業の分野でもっと意思決定の場に女性を増やしていけば、経済の平等度が上がるんじゃないかなと感じます。農協や漁協の役員に占める女性割合も実は北海道はとっても低くて、全国45位でした。
いや、
漁協の、
ね、そう。我々しっかりこれ、メディアの問題としても、どうして北海道新聞をちゃんと捉えなきゃいけないよなって思う、今聞きながら思っています。
はい。
しっかり書かないといけないですね、はい、やっぱりですね。
漁協の役員はですね、北海道は女性ゼロです。そして農協は 2%。もう今やその人口が減って先細りする社会に私たち突入していますから、一次産業は担い手不足ですごく厳しいです。ですので女性や若者がもっと入りやすく意見が言いやすい、まあ、産業にしていかないといけないと思いますし、宮城県の気仙沼市などではそういう取り組みがすでに始まっていると聞いています。
なるほど。なんか国内でもいろいろな、そうですね、いろんな事例聞けたので、はい、ちょっとぜひ参考にしていきたいですね。ちなみに海外の事例も何かご存知ですか？
はい。実は先日ですね、世界で最もジェンダー平等な国、先ほどの世界経済フォーラムで10年以上世界トップのジェンダー平等な国のアイスランドのですね、水産業界の女性リーダーにインタビューする機会があったんですけれども、彼女は今33歳で、20代の4年間に女性漁業協会という全国ネットワークの会長をずっと務めていたそうなんですね。
20代で4年間もですか？
20代ですよ。
信じられない。
水産会社の、大きな水産会社のお嬢さんなんですけれども、そのまま会社に就職をして、今幹部にお勤めてらっしゃって、そうしたその水産会社の幹部、に勤めてる女性や、漁業に関わるいろんな業界の女性たちがネットワークを作っているそうなんですね。で、その女性にインタビューをしたときに、その海に出るのは男性、漁に出るのは男性で、女性は丘の上で仕事を仕分けとかする、加工するっていうのはアイスランドも同じです。ただ、海に出なくても丘の上で女性たちが漁業 のためにできることはたくさんあるんだっていうふうにおっしゃっていました。彼女はマーケティングの専門家なんですけども、そのマーケティングとか新しい商品の開発とか、あと付加価値をつけて魚の成分から化粧品を開発したりってこともしていらっしゃるそうで、アイスランドも今漁業が国の基幹産業に育ってるんですよね。だから同じその島国で海に囲まれた日本にも参考になるのではないかと思いますし、アイスランドのように丘の上で女性たちがもっともっと活躍して意見を出して、産業振興化させていくってこともできるんじゃないかなと思います。ちなみにアイスランドは北海道と面積がすごく似ていて、ちょっと北海道より広いぐらいの同じような面積の国です。
なんかこう最後の一言でぐっとアイスランドが身近になりましたね。
そうですよね。
いやー、でもやっぱりお話聞いていくと、途中で私もう先走って言ってしまいましたけど、こう耳が痛いというかですね、こう北海道で、根ざしてるメディアとして我々ももっともっとやることあるなという感じがしました。でとそれとともに、まあ、道民として住民として、何かこう、まあ、知事を変えるとかっていう、まあ、一票のこのものとか、まあ自治体の議員さんを選ぶときとか、まあそういったことはできるかもしれないですけど、何かこう、ちょっと自分じゃどうしようもないのかな、みたいな、こう、意識がですね、聞いてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないなと思うんですけど、山脇さんにぜひお伺いしたいのがですね、こう普通の、まあ、住民がこのジェンダーギャップ指数とどう向き合えばいいんだろうっていうのをちょっと考えてしまうんですけど、何かお考えはありますか？
はい。私たちこの都道府県版のジェンダーギャップ指数を出すにあたって、決して順位付けが目的なのではなくて、 このデータから足元の強みや課題を知って、どうやってじゃあ課題を解決しようかってことを一人一人、考え方や行動を変えるきっかけにしてほしい、そういうツールとして使ってほしいという思いを込めて作りました。私たちが個人としてできることの、まあ、すごく代表的な例ですけれども、経済の指標の中に共働き夫婦が家事育児などに使う時間の男女差っていうのがあるんです。これ本家なんかじゃ全然ないんですけど、私たちが男性たちへのメッセージも込めて入れた指標ですけど、北海道はですね、1週間平均で、夫男性はわずか44分、1週間に44分ですよ。そして妻は236分です。6倍近い大きな差があって、全国35位でした。これは私すごくジェンダー平等な地域として北海道を愛するものとしてですね、もっともっと男性たちに家事育児に関わって頑張っていただきたいなと思いますね。
うん、そうですね。
あとさっきお話しした教育の面ですね。学びたいと希望する子どもたちが性別や生まれた場所に関わらず十分な教育を受けられる、望む教育を受けられるような社会に私たちはしていかなきゃいけない。だから女の子だから大学は行かなくていいよとか、近くの専門学校や団体でいいよっていうふうに言ってしまいそうになったら、ちょっと立ち止まって考えてほしいです。この子が未来の女性リーダーになるかもしれない、チャンスをあげてほしいなと思います。あとさらに、さっき津田さんが言ってくれたように、政治選挙で投じる一票ですね。これは私たちができることのすごく大きな力ですよね。政治分野は皆さんが選挙で投じる一票で変えられる、この一票でしか変えられない分野です。北海道は政治の意識が高いんですけれども、女性議員が一人もいない、議場に男性だけが並んでいる、女性ゼロ議会というものがですね、まだ40以上もあります。人口の半分は女性なのに、町や村の大切な政策とか予算の使い方を決める場に女性が一人もいないっていうのは全然フェアじゃないと私は思います。
いや、そうですね。
本当そうだと思うんですよ。民主主義じゃないなって思うんですよ。うん、で、去年の統一地方選で北海道では浦幌町ですかね。
浦幌町
ですね。浦幌町ですか。ごめんなさい。浦幌町で20代から30代前半の女性が3人一気に議員に当選したそうで、本当に素晴らしいなと思いました。皆さん移住者だって聞いたんですけど、そうですか？
確か全員が全員ちょっと知らないんですけど、確かに移住者の方いらっしゃいますね。
そう、北海道を愛して移住してきてくれる若者たちがいるわけですよね。で、そういう女性たちがですね、この場所に住み続けたい、この町に住み続けたいと思えるような地域にどうしたらできるんだろうと、いろんな機会のたびにですね、考えていくことで、結果的に男性も住みやすいジェンダー平等な地域になっていくんじゃないかなと私は思っています。平等を実現するのには時間がかかる指標もすごく多いんです。女性の管理職、リーダーを育てるためには10年、20年かかります。なので、1年1年の順位に一喜一憂するんではなくて、今、未来のために種をまく。そういう意識でできることから取り組んでいただければ嬉しいなと思います。
ありがとうございます。いや、こう、できることからっていう、ことでね、私も自戒を込めて、なんか生活を振り返ると、はい、こう、私、子供が一人いて、毎朝ご飯を、朝ご飯を作るのは私の、分担なんですけど、こう、そういったその家事の分担とか、まあ、家の中の話ってあんまり男性同士でしないんですよね。
うんうん、
そういったところで、まあ、俺は、まあ、こういう家事の分担やってて、まあ、こう、やってる方なのかもしれない、やってない方なのかもしれないですけど、そういったその家庭内のことを話さえあんまりする機会がないとかっていうのは、まあ、周りを巻き込んでこう、考えていく、こう、きっかけがないということにもなるのでですね、まあ、そういった話を、こう、積極的に、断ることにこうしてもいいのかなっていうふうに思いましたね。うん。
や、本当、さっき紹介いただいた、その都道府県版ジェンダーギャップ指数の特設サイトっていうのがあるんですね。北海道の30指標全部一目で見られるんで、職場とかご家庭とか皆さんで見ながら、あれ、ここ低くないとか、なんでだろう、うちはこんぐらいやってるけど、とか、うちの会社はこうだけど、とか、話してくださることから始まると思うので、まず知って、広めて、みんなで議論する。同じ思いの人とつながっていくっていうことが大事かなと思います。
はい。いや、ジェンダー問題をですね、長年、山脇さん追いかけて来られたと思うんですけれども、まあ、お話の中で、その思いっていうのは伝わってきた部分あるんですけれども、長年追いかけ続けてきた山脇さんは、こう、どういう思いで、こう、追いかけてきたのか、記者の先輩としてもちょっと伺いたいなと思うんですけど、その点はいかがですか？
はい、ありがとうございます。私、ストーカーの問題を20年以上ずっと取材を続けてきて、ストーカー事件の被害者で、九死に一生を得て長らえても、もうずっと PTSD で家から出られないような女性などもずっと、取材を通じて付き合い続けていますけれども、苦しんでいる女性を守る法律とか制度を作るにはどうしたらいいのかってずっと考えて、もっと国会とか意思決定の場にたくさん女性がいたら違うんじゃないかということをずっと感じてきました。私も娘がいますけれども、子どもたちに誰もが対等で生きやすい社会を残したいという気持ちがやっぱり何といっても私の原動力だと思います。女性が生きやすい社会は先ほどから何度も言ってますが、きっと男性にも生きやすい社会です。働き方改革をすれば早く帰れて、それは男性にだってきっと生きやすいはず。だから社会って誰かが変えてくれるわけじゃなくて、変えるのは私たち一人一人だと思うんですよね。1ミリずつでも必ず変えていけるって思って、そういう気持ちを持って、北海道に住んでる皆さん、あるいは北海道出身の皆さん、ぜひ北海道に関心を持って、未来のために、未来の子どもたちのために、小さなことでもいいので行動を起こしてくださったら、この都道府県版ジェンダーギャップ指数を作った甲斐があるなと思います。
いや、そうですね。本当に最後、山脇さんおっしゃってましたけど、ジェンダーギャップ指数のサイト、本当に面白いので、しかもかなり見やすいんですよね。ぜひ、はい、皆さんに見ていただいて、会話のきっかけにね、していただければなと思います。
はい。ありがとうございました。先ほども、お伝えした、ジェンダーギャップ指数についての特設ページは概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。番組の感想は概要欄のフォームから、または X でぜひポストしてください。
はい。共同通信のポッドキャストにはですね、先ほど、最初に説明した通り、北海道新聞の工藤記者が出演しているので、はい、ぜひ、これを機にですね、共同通信のポッドキャストも聞いてみてください。
はい。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。